2015年7月26日主の十字架クリスチャンセンター神の島上長崎教会の終日大院礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主の待ち望んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの御名を心から称えます。主イエスキリストの御名のもとに私たちをこの場所に集めてくださり、あなたを礼拝しあなたを賛美するこの恵みの時をありがとうございます。霊と誠をもってあなたを礼拝することができますように導いてください。始まります1週間、あなたが豊かに私たちを導いてくださいますからありがとうございます。オンラインで集われている方々の上にあなたが豊かに臨まれますように、また遅れておられます兄弟姉妹がおられましたら、その足を早めてくださってこの恵みの座へと導いてくださいますようにお願いいたします。賛美の礼を過ぎ、預言の礼を過ぎ、メッセージの霊を豊かに注いでくださいますように心からお願いいたします。これからの時を主の御手にお委ねいたします。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を心から礼拝してまいりましょう。
それではお立ちになられる方はご自由にお待ちください。共に心から賛美していきたいと思います。
主の御前で喜び歌え、主を喜ぶことは我が力。主の御前で踊りを持って主を喜ぼう。苦しい時悲しい時、主に感謝の歌捧げよう。主はすべてを益に変えて栄光表される。どんな時も喜び歌え、主を喜ぶことは我が力。涙拭いて踊りを持って主を喜ぼう。どんな時も 喜び歌え、主を喜ぶことは我が力、涙拭いて踊りを持って、主を喜ぼう、主を喜ぼう、主を喜ぼう。不可能なことは一つもない、あなたが信じるなら、与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible、神にとって不可能はないから、癒し、奇跡、救い、この地に表されてゆく。神に不可能なことは一つもない、信じるなら、与えられてる約束を握り、信仰を持って進もう。 With God all things are possible、奇跡、救い、この地に表されてゆく、
表されてゆく、
表されてゆく。
もう一度進化しましょう。ハレルヤ。
この立ちを、この私の与える、その私の今注いでいる臨在の中に、このしっかりとその身を置き、さらに霊と誠をもって主を礼拝し、褒めたたえていきなさいとおっしゃらされます。私はあなた方にこの御業をなそうとしていることを覚えなさいとおっしゃらされます。あなた方自身を私、まず私の霊で満たし、聖霊によってあなた方一人一人を強めていこうとおっしゃらされます。私の霊を、私の恵みを豊かに受けていきなさいとおっしゃらされます。私この大変な手の中で確かに御業を表し、私自身の栄光によってあなた方一人一人を満たしていこうと主はされます。
私はこの週あなた方一人一人に例外なく語るべき言葉を用意していると主を伝えます。それを選ぶかどうかはあなた方自身の選択であり、しかしそれを選ぶとき取るときにあなた方は私の栄光と私の御業を、さらにあなた方の人生の中で、また私はこの御川の教会を通して表していくと主を伝えます。
この時がついに満ちて、いよいよこのメシアの働きが具体的に始まり、またこの進められていくと主はされます。この教会において、そしてあなた方一人一人において、確かにその道がこの開かれてきていることを覚えなさいと主はされます。熱心になって神の言葉を求め、また聞いていきなさい。私はあなた方一人一人に語っていこうと主はされます。私は語りかけに、あなた方は従って踏み出していきなさいと主はされます。
それではもう一度賛美していきたいと思います。天の父様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美のうちに豊かに住まってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続く礼拝の中でさらにご臨在を表してくださり、あなたが御心のままに導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
感謝したいと思います。
お去りですね。感謝します。
賛美の恵みの時を感謝いたします。それではここでしばらくお祈りの時をお持ちいたします。お一人お一人で静まって主と交わりの時をお持ちいたしましょう。修法の中央にお祈りの課題がありますので、合わせてお祈りの課題に加えていただければ幸いです。 感謝します。これらの祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、主の祈りを共にお祈りしていきたいと思います。お慣れになっていない方はスクリーンの方をご覧ください。お祈りいたします。主の祈り。天になします我らの父よ、願わくは皆を画面させたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それではここで聖餐式の時をお持ちいたします。伊豆谷慶良誠牧師に導いていただきます。
イエス・キリストの名をおめでとうございます。おはようございます。主の御方と主の名を聖餐式の時を持ちたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐式に加わるように進めしております。ですから洗礼まで受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かることをお勧めいたします。またオンラインで礼拝されている方々で、聖餐のご準備のある方をお祈りいたしますので共にお預かりください。またご準備のない方でもこれからですね、ぜひ聖餐をご用意になって、教会の恵みに預かっていきたいと思います。それではお祈りいたします。天のお父様、この聖餐の時をありがとうございます。イエス様の十字架をありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒を今イエス・キリストが十字架で栄えたキリストの体、流された血をとしてくださって、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように豊かに導いてくださいますことをお願いいたします。またオンラインで礼拝されている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を十字架で栄えたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、どうぞ主様、聖霊から来る悔い改めを豊かにお与えください。主に期待いたします。その名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、ですね、お一人お一人主の前に静まって悔い改めの時を持ちになっていきたいと思います。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御方と父を総額のうちにお配りいたしますので、お受け取りになってお持ちになっていただきたいと思います。Thank you. 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。その体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げた後こう言って彼らの話題になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天皇と様、聖賛の恵みを心からありがとうございます。私が始めます1週間、十字架によって罪許され、義とされ、神のことされた、この恵みの中をあなたの御に従って歩めることをありがとうございます。聖賛によって私が一つにされたことを感謝いたします。十字架の恵みをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝します。聖賛の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ献金の時をお持ちいたします。献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天の父なる神様、主の皆を心から称えます。この献金の恵みの時を心からありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中から、今その一部ではありますけれども、御前にお返しいたしました。こ この捧げ物を清めてくださって、あなたの御国の働きのために、御国の建設の働きのために豊かに用いてくださいますように、30倍、60倍、100倍と増し加えてくださって、さらにあなたが豊かに用いてくださいますように心からお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人の経済を豊かに祝福してくださり、さらに捧げることができますように、あなたが経済をも豊かに祝福してください。この時を感謝いたします。感謝して主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それではここで特別賛美と証しの時をお持ちいたします。今日は最初にクワイアチーム、それから来週の白馬に出場するピース、そして特別賛美の後パトモスチームに派遣されておりましたヨハネ兄弟の証しと続けてお願いいたします。感謝します。フライヤーチームです。まだまだ練習不足なんですけれども、恵みによって、出させていただいております。今日は、今練習中の、神の愛を、続いて賛美させていただきます。
すべてを尽く
謝捧げ主を愛します、御顔
感謝します。ピースです。ですね、今週の水曜日から、白馬にてあのゴスペルコンテストがあるんですけれども、本当に今日はですね、そのヤングの方で歌おうと思っているあのオリジナルなんですけれども賛美させていただきたいと思います。あの聖なるかなというあの題名です。で、あの、まあ、黙示録のことを歌ってますので、あの白馬にをイメージしてあの作ったというか、本当に神様が与えてくださった賛美です。聞いてください。聖なるかな、聖なる
感謝します。それではパトモスチームの証をさせていただきたいというふうに思います。はじめに一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたが今回、この教会から、神様の導きの中でパトモスチームに参加させてくださったことを感謝いたします。またこうしてこの礼拝の中で証しをすることができる恵みを感謝いたします。どうか神様、私を助けてくださり、御心の言葉を持ってこの中で御心だけを語ることができるようにしてくださり、私が生きてきたこの祝福をまさにこの御体全体のものとすることができるように、あなたが働いてくださり導いてください。この祈りをイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。感謝します。皆さん本当に、この鳥なしの祈りをですね、本当にこうありがとうございました。本当にこういろんな、さっきから本当にってたくさん言ってるんですけども、本当に祈りを感じたチームでした。あらゆる時に助けというか、守りを感じたんですね。最初からですね、めぐちゃんと出会った、まず成田空港に行って、めぐちゃんが携帯を持ってなかったので、で、ちょうど飛行機が遅れてしまったんですね。で、それで待ち合わせ場所にずっと来ないから、その飛行機がどうなったのかっていうことを確認しに自分が移動したりとかして、でその移動した間にめぐちゃん来ちゃってですね、で一歩間違ったらもう、落ち合うだけで何時間かかるところだったんですけど、ジャストのタイミングで守られたりとか、まあ、それで始まったんですけど、そこからいろんな守りがあって、で本当に教会の祈りを感じたチーム、今回のパトモスチームでした。で先週の礼拝のメッセージを YouTube で聞いたら、なんか、お父さんが、伊勢牧師がメッセージで、ヨハネ君が秋元牧師と同じ席になったらしいとかいう話をちょっと、してましたけど、本当に、でも実際には、隣の席になったのは、一回だけだったんですね。それ以外は、隣のテーブルになって、で、なんかこう、ただ、毎回、ですね、まあ、気にかけてくださって、トマトサラダを、なんかトマトが大好物らしいんですけど、それを半分こう、半分ですよ。あるやつの半分。太っ腹にもこう分けてくださって、毎回4日連続でトマトもらって、で、それで、あとトマト以外もなんかちょっとチーズみたいなやつこう分けてくれたりしてですね、で、本当にこう楽しかったチームでもあります。で、なんか本当に今までそんな秋元牧師と2人で話すこととかほとんどなかったんですけど、ちょうどそのチームが行ってる時に、今、いすゞの石子寺院が、を応援してくれてる、某有名ロックグループの、ライブ、大きなライブがあったそうなんですけど、それの、何ですか、見学させてもらってた、行ってる方がいたんですね。で、その方とやり取りしてる時に、その話にもなったりして、メールが来た時は本当にこの、絶対に、なんていうの、迷惑メールみたいなやつだと思ったっていう話をしたときに、あ、まあ僕も嵐からよくメール来ますからねとか言って桜井くんからよく来ますよとか言ったりして、そしたらもう受けを取れたんで満足しましたで、ですね、そんな中でですね、今回チームの中で、今回さっき B ちゃんがピースで黙示録の賛美を、オリジナル賛美をしていましたけれども、黙示録が書かれた島ということで、黙示録のことが、終わりの時代のことが何度も何度も語られました。ただその前にパトモスに行く前にですね、コリントという場所に行ったんですね。コリント人への手紙という聖書箇所がありますけれども、ギリシャの方にコリントという、場所があるんですね。でそこに行って、なんかパトモスチームの時には今まで毎年コリントに導かれていたんですね。それはちょうど、アテネに着いてからフェリーが、パトモスまで行くフェリーが出るまでちょっと時間が空いて、でコリントがちょうどいいから行こうということで、今まではなんとなくこうコリントに行っていたということなんですけれども、今回行くときにちょうどデボーションで、アテネからコリントへ行ったっていう箇所があったんですよ。でパウロ牧師がそこを示されて、コリントにポイントがあるから、それを聞けって言われて、あということを語られまして、でそしてじゃコリントで何が語られたのかということを、コリントの遺跡とか見てもらったんですけど、ちょっとだけ見たんですけど、遺跡とかある中にはいろんな聖書ではない教えがあったりするんですね。でもその教えってのはもう昔にもうなくなってしまってるものがほとんどで、もちろん今も残ってる違うやつとかもあると思うんですけど、ただこのコリントに何の教えが 伝えられたかというと、パウロを通してまさにここの聖書の中に出てくるコリント人への手紙という、その手紙を通して、賜物の教えが書かれている、その教えが伝えられたわけですね。でその今まで主の十字架クリスチャンセンターというこの群れは パウロ牧師自身が、賜物の働きということに関してインターネットであったり映像であったり賛美であったり数ある働きの中の賜物の働きという一つの働きというふうに捉えられていたというふうに自分で言われていたんですけれども、しかし今回コリントに何度も何度も導かれているのははっきり私の御心があると、でその賜物を使って今それこそ1分動画であったりとかインターネットとかでいろんなところに伝えていますけど、本当にこの教会にこの群れに、賜物を、広げていく、また賜物を使っていく、そして終わりの時代にその働きをしていくっていう使命が中心の飯として一つあるっていうことが語られました。でもう一つ毎回毎回の正解と集会のメッセージで、欠かさずに言われたことっていうのが敬虔のための3つの条件っていうことですね。でマタイの福音書の24章25章にそのことが書かれてあるんですけども、3つの条件何なのかというと、一つは聖霊に満たされているということ、そして、もう一つが、神様に任せられたこと、御心の働きを忠実に行っているということ、そして、最後に、賜物を使っているという使って主に使えるということで、この賜物っていうのは御霊の賜物に限らず、いろんな賜物ですねを使って主に使えるということの3つだったんですね。でとにかく神様がその来た時、いざ敬虔の時、その時にそれがなってるかどうかということが大切だって言われたんですね。なので聖霊に満たされているということは、今満たされている人は満たされ続けていないといけない。そしてこのもう一つ、その主に任されたことを忠実に行うということに関しても、一生懸命奉仕すればいいということじゃないですよ。私は昔パウロ牧師は昔ものすごい椅子並べとかいろいろ頑張ったけれども、そういうふうにとにかく何でもかんでもやるっていうんじゃなくて、神様に任せられていることが何なのか、それを忠実に行うということですね。ある人にとってはまさにその仕事をしている現場でそれがあるかもしれないですし、ある人にとってはまさにこの教会の働きの中であるかもしれないし、いろいろあると思うんですよね。でその中でその神様に任せられたことを聞き、それを忠実に行うということが大きなポイントだと言われていました。まあ、よくテスト勉強をするときに全部網羅する人とポイントポンとついて、まあ、山口さんがうなずいていますけど、まあ、学校の先生で、まあ、塾も今も僕も塾の先生やってるからあれなんですけど、もうポイントちょっとついていい点取る人と言いますけど、まさにそういう感じで本当に言われたことをやる、神様に言われたことをやる人ではなくてですね、ということを言っておられました。でもし本当に私は御心を行いたいですよ、神様教えてくださいと言ってそれが分からないんだったら、それは一つの神様からのサインだから休んどきなさいというようなことを言われてました。ただもちろん今できることを思って忠実を行うということをするということですねを語っておりました。で、まあ、他にもですねいろいろ語られたんですけど、例えば黙示録の本を昔から出すって言われてたんですけど、そのタイトルが今回与えられたということで、世界の終わりっていうタイトルらしいですですね。これはもうはっきり言われてたので、もうこれで決まりということなので、でした。で、そしてあとはそのちょうどさっき白馬に乗ってっていう賛美されてましたけど、白馬に乗って来られる方は、封印が一つ目解かれた時に弓を持って来るんですね。弓を射るって書いて、弓を射て勝利を取るって書かれてるんですけど、その弓っていうことがインターネットのことだとはっきり語られたと。まあ、そのこと、詳しくメッセージで語られるということだったので、まあ、触れませんけども、そう語られていました。なので、インターネットにおいても、本当に、今、オンラインで見てくださっている方、今、たくさんいらっしゃると思いますけど、本当に、ポイントなんだなということを思いました。で、個人的な、ことなんですけれども、今回ですね、本当に自分自身にとっても、本当に、こう、まあ、大学を辞めようかなとかちょうど考えている時で、で、じゃあこれからどうしようかなとか、長崎を出ようか出まいか、あるいはどっかに今回何をしようかとか、ちょうど考えている時で、まさに人生にとっての節目のタイミングで、まあ、パトモスに導かれたので、本当に神様、今回神様の使命を知ることができるように、メッシュを知ることができるようにと祈って、まあ、行ってきました。で、アテネからイスタンブールまでの飛行機の中がちょうど10時間ぐらいのフライトだったんですけど、その中が本当に祝福されてですね、まあ、 以前から祈っていることの中の一つに、この聖書が誤りなき神の言葉であるということですね。皆さん信じられていると思うんですけども、もちろん僕も信じてました。ただこの信じてはいるけれども、なんでそうなのかよくわからないなみたいな、信じる根拠ってないよねみたいな、ずっと思ってたんですね。でただまあそこは信じることをしないと始まらないので、もう信じますと、だから神様は本当にそれが本当にそうだと分かるように私に教えてくださいっていう祈りをずっとしてました。で、その中でですね、飛行機で聖書、まあ、今回黙示録を書いたのはヨハネですよね。で、まあ、それで同じ名前できっと語りかけがあるというふうに期待してたんですけど、だから黙示録はパトモスで読もうということに決めてたんです、書かれた島で。で飛行機の中で、じゃあ同じヨハネが書いたヨハネの福音書を読もうという単純な考えなんですけど、そういう安易な考えで、きっと何か示されるぞと思ってヨハネの福音書を読んでいるときに、全く語りかけも何にもない箇所でっていうのは、なんかこうただの説明文みたいな、そういう箇所を読んでいるときに、自分自身も感動も何もしてないのに、気づいたら涙が出てたんですね。で、これ何かなとか思って、もう鼻水がぐちゃーって出て、でそれで、そこにもその時ティッシュを持ってなかったので、ウェットティッシュしかなくて汗拭き用のですね。でももう仕方ないからこれで拭こうと思って顔バーって拭いて、そしたらめっちゃ顔がスーってしてみたいな。でそれでもうちょっと一旦落ち着こうと思ってトイレに行くんですね。でまた戻ってくるんです。でまた聖書読んでると、またこうバーって涙と鼻水がもう溢れて、止まらなくなるんです。これは何だと思って、これはまさしく自分の頭じゃなくて霊が本当にこの誤りなき神の言葉、まあそれは人にとって人への愛のメッセージってよく言いますけど、まさにその愛を感じ取っているんだなって、その霊が感じているんだなっていうことをはっきり分かったんですね。でその中で僕はお祈りしました。本当にあなたが私の祈りを聞き届けてくださって、聖書が誤りなき神の言葉であるということを私に分かるように、体験させてくださったことはありがとうございます、そのことを受け取りますというお祈りをしました。でその後からっていうのは、もう普段はですね、聖書を読む中でもどこに語りかけがあるかなって探すみたいな、きっと皆さんもそうじゃないかなと思うんですけど、祈ってる聞くときにもいつ神様が語ってくださるかなっていう、こう聞くような、こう探す感じなんですけど、もう読む言葉が全て語りかけになったんです。まさにここに神の言葉があるんだから、これが語りかけだみたいな、ずっと探してたイエス様が、神の言葉はキリストであるって言いますけど、ここにキリストがいるっていうことがはっきりこう分かったらですね、自分はよく聖書のことを神様の自己紹介文みたいなもんだと思ってるんですけど、出す履歴書みたいなそんな感じだと思ってるんですけど、もうここをよ読めば読むほど神様のことをより深く知ることができるって、もう全てが語りかけになったんですね。エフライムで賛美している米田博さんのあなたの愛に包まれてという賛美の歌詞の中に、荒果てた砂漠のような心の意、主イエスの御言葉が水のように染み込むという歌詞があるんですね。まさにそんな感じでした。もう本当に神の言葉が水のように染み込んできて、でそしてその中で自分が求めていたその飯とか使命っていう今後のことに関する、そのビジョンっていうんですかね、それに関係することがはっきりこう与えられたんですね。でヨハネの福音書の4章ですかね、有名な御言葉ですけれども、4章の23節24節、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。今ちょっと泣かずに読めたことをですね、今感動してるんです。っていうのはお父さんと証しした時とか、さっきの第一礼拝でももうここまで行かなかったんですけど、泣きながら証したんですけど、この聖句を読んだだけでもう今本当に涙が出そうに、ちょっとそんなこと言うと今泣きそうになってきましたけど、なるほどに、それ頭じゃそんなことできないですと、本当にこれは自分でもなんで涙が出てくるのか分からない、これは本当に聖霊がそのことを求めてるんだなと感じるんですね。自分は小さい時から本当に礼拝するということ、礼拝する牧師になる、礼拝する牧師になるってずっと言い続けてきたんですね。 なんで言ってきたのか分かんないですなんで礼拝するっていうその就職語があったのか分かんないんですけどきっと神が言わせてたんだろうなと思うんですが、今までなんとなく言ってたそのことがこの御言葉を読んだ瞬間にまた涙と鼻水ぐちょーみたいな感じで、もう本当に神を、あ、今礼拝したい、あ、もう本当に人生使って礼拝したい、そのために生きていきたいという思いがもうはっきり与えられて、きました。で、求めていたことの中に本当に最近ずっと生きていても、死にたいとは思ったことはないですけど、その、あ、行きたいなって思うこともないみたいな、そういう毎日だったので、もうずっと本当に、あ、夜寝るときには本当に明日が待ち遠しい、あ、このことがしたいって思えるようなことが与えられるようにとずっと祈ってました。で、その中で本当にこう読んだときに、もう、あ、まさしく、早く明日が来いと、早く明日が来て礼拝がしたいみたいな、まあ、というふうにこう、本当にこう、もう内側から止まらないんですよね。今だから今日本当に、日曜日が待ち遠しくて今日っていうのを本当に今喜んでるんですけど、礼拝ができるともう本当に礼拝がしたい、そしてそれが喜びでそれが使命みたいな感じになったんですね。で、これほど本当に喜びました。で、もう一つですね、深く、全部語りかけの中でも本当に深く入ってきた御言葉の中でちょっと語りすぎると多分礼拝が終わるんですけどもう一つあるんですね。で、それが6章ですかね、ヨハネの福音書6章の37節から、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私を使わした方の御心を行うためです。この38節のですね、自分の心を行うためではなく私を使わした方の御心を行うためですっていうのは、献身をしたことがある人なら誰だって祈ったことがあるはずの御言葉だと思うんですよ。で、自分自身 もう何度も何度もこの御言葉を祈ってきましたし、本当に私の人生を神様使ってくださいっていう思いだけは ありましたけれども、この先の39節から、私を使わした方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。この御言葉を読んでもう本当に、涙と鼻水が止まらなく、鼻水のセットだったんですけど、もう本当に止まらなくなったんですよね。でもウェットティッシュしかないからもう鼻がスースーするしみたいなもう感じだったんですけど、今まで、本当にそれこそ中学生とか高校生とかの時に教会と学校とか、まあ、いわゆる、教会と世の中では別々の自分として生きてきて、で、出会う友達たくさんいましたけど、まあ、本当に世の中人と変わらないように友達は友達として、教会では教会として生きてきました。で、そこに疑問を持ち、まあ、そうはしないようにして生きていこうと思って大学に入ってちょっといろいろ苦労してきたんですけど、ただその中で自分の中の考えとしていろんな出会いの中で神様が与えてくださる特別な一人一人が自分を通して救われることが御心なんだろうなっていうような意識がどっかにあったんですよね。でもそうじゃなくて、そのまま、もう一回読みますけど、私を使わした方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。福音宣教ということに関して、今まで、この礼拝するということは、もう小さい時から、本当に礼拝する牧師になるって言ってきて、こう、思いがあったんですけど、誰かに、が救われてほしいとか、もちろん思ってますけども、いざこう、伝えるってなると、なんかこう、いまいち、踏み切れなかったり、なんかこう、強い願い、までいかなかったんですよね。まあ、英語じゃ、デザイアって言うんですか願いにはなっても強い願いにはならない。みんな救われてほしいけど、救われればいいな、みたいな、中途半端な気持ちだったんですけど、まさしく、自分を、まあ、ここでの、その私に与えてくださった全てのものという表現は、ちょっとニュアンスが違うと思うんですけど、ここを読んだ時の私にとってその語りかけというか、受け取ったのは、本当に出会う全ての人が、今まで出会ってきた人も一人も例外なく、まさしく自分を通して神が救おうとしているということが御心なんだということがはっきりもう分かって しまったと言いますか。そしてそれが本当にそうなってほしい、救われてほしいって思ったんですね。で、自分は21歳ですけど、21年間そう思うことはできなかったですけど、思うことができたんですね。まあ御霊によらないとそう思うこともできないですけど、これが本当に人生が変えられたって言いますか。そう思います。まだまだ本当に話し足りないことがあります。ここまで話しても半分いったかわからないぐらいです。それぐらいに読む言葉が本当に全て語りかけだったんですね。黙示録の中で、いろんなことが起こりますよね。で、白馬の乗って来られる方っていうのは、一つの終わりの時代のリバイバルと、まあ言われてますね。で、聖なる都エルサレムが下ってくる時も、何が起こる時にも、必ず捧げられているのは、まず先に礼拝と賛美が捧げられて、それから神が働くっていう絶対の順序があります。長崎の小さな教会から リバイバルが起こるという予言で、父と母の肉にある父と母の ここでの働きが始まって、今リバイバルが始まったって、リバイバルが起こったって5月20日に言われました。どこから始まるかって言われたら、長崎の小さな教会から始まります。その中で私たちがただ普通に何もしなくても、これは約束だから必ず成就すると思うんですよ。ただ何もただ普通にやってるだけだったら、普通の常識で考えて、普通のクリスチャンが普通に世の中とうまくやって、まあそれは世の中とうまくやることはいいことですけど、それなりのクリスチャンがたくさん与えられていくんだろうなと思うんですよね。でもそれが礼と誠をもって礼拝する真実の礼拝者が起こされています。今がその時です、今がその時です、語られている中で、この長崎教会で真実の礼拝者によるリバイバル、真実の礼拝者が爆発していくリバイバル、そうなるかどうかというのは、私たちがこの神様の働きが起こるときに、まずその礼拝を捧げるかどうかだと思ったですね。結局いろんな人にその御言葉を通して救われてほしいという願いが与えられてきて、じゃあ今すべきことは何なのか、自分が考えて誰かに福音を伝えるよりも、神に働いてもらった方がはっきり言って早い。だったら今自分がすることは、今長崎教会がすることは、まさしく真実な礼拝なんだなということをはっきり私は語られましたので、皆さんもこうしてと分かち合いたいというふうに思いました。まあそれ以外、それがそのまあチーム全体のことと私個人のこの二つのことが、大きな今回のチームの中での語りかけだったんですけど、それ以外にも話し足りないこと、小さなことっていうのが山のようにあります。ぜひ個人的に話を聞いてくれればというふうに思います。終わりたいと思います。愛する天の様、感謝いたします。この証の時はありがとうございます。どうぞ続く礼拝をあなたが祝福し豊かに導いてください。イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。お願いします。
感謝します。素晴らしい特別賛美の時、それから素晴らしい証というよりもショートメッセージの時はありがとうございました。それでは、ここで、今日のメッセージ箇所をご紹介したいと思います。今日はですね、マルコの福音書15章33節から39節となります。新約聖書マルコの福音書15章33節から39節、私と同じ古い本の第2版をお持ちの方は93ページになります。第3版をお持ちの方も少し後ろの方になるかと思います。それでは司会者の方で拝読させていただきます。マルコの福音書15章33節、さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて、彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。感謝します。それでは本日はこのメッセージ箇所から、イザヤ・キラマク牧師に、賛美の引き続いてメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
はい、おはようございます。こっちじゃないね。オンラインの皆さんはおはようございます、こんにちは、こんばんは。それでは、賛美の後に今のところお話をしたいと思いますが、今日は十字架のところですけれども、今週白馬キャンプがありますので、行く人もそれから行かない人もですね、この週は群れ全体にとって特別な週ですので、本当に神様に期待して祝福を受けてほしいんですが、鍵になるのはへりくだりということなんですね。で、今日は十字架のことですけれども、十字架を通してこうへりくだるということについてお話をしたいというふうに思っています。それでは、賛美の時をお持ちしたいと思います。ありがとう。それでは詩編の53編からですね、お願いします。
愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になる。誰も彼も腐り果てている。 のか。彼らはパンを食らうよ、私の旅を食らい、神を呼び求めようとはしないよ。彼らが恐れのないところで、いかに恐れたかを、シオンから来るように、神が見た身の繁栄を元の森にされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。
21番の神の勝ちですね。
神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る、主の御業、主の力、神の主の勝利、圧倒的な勝利を見る、主の御業、主の力、神の栄光を見る、
神の
栄光を見る。
ハレルヤ。少し古い歌ですけど、8月1日に賛美する歌です。ぜひ皆さんも覚えていただければと思います。悲しみは喜びに変わる。
あなたの悲しみ、喜びに変わる。あなたの涙も喜びに変わる。十字架の愛はあなたを癒し、すべて賛美を心から捧げよう。あなたの涙が光賛美を 心から捧げよう。
賛美して礼拝に入りたいと思います。愛する子供たちよ、今はどのような時であるかをしっかりと目を覚まして捉えなさい。多くの私の子供たち、クリスチャンが今の時代を捉えないでいます。聞いていても右から左へと抜けています。今が終わりの時代であり、黙食が直前に迫っているということをしっかりと目を覚まして見ている者はまだ非常に少ないと称されます。あなた方の霊の目を開き、今がどのような時代かをしっかりと捉えなさい。騙されてはいけません。この世に仕えること、この世を中心に生きることはあなたにとって虚しさを刈り取ることになると称されます。愛する子よ、境内は必要です。私はその必要を満たしていこう。しかし境内によって振り回されてはいけません。境内によって全てのことを決めるなら、あなたは神ではなくお金を神にしています。お金を神にしてはいけない。私を神として第一としなさい。そして私を第一に求め、私を中心に歩み始めなさい。私は必要を知っている。あなたが叫ぶとき、私はあなたに答え、あなたが求めるとき、私はあなたに答えを与えていこう。私を第一としなさい。そのとき私の手が具体的に働くのをあなた方は見ていくでしょう。ついでに私に求めるのではなく、まず第一に私に求め、まず第一に私を置きなさい。その時、この Y の時代における あなたの人生に対する計画が大きく開かれ現れてくると主は仰せられます。
この礼拝にあなたの祝福のすべてがあると主は言われます。それでサタンを礼拝からこの引き離そうとしますが、あなたは礼拝にとどまり続けていなさい。このただ中に癒しがあり、解放があり、勝利があり、あなたの使命と召しはこの礼拝のただ中で開かれてくると主は言われます。礼拝はあなたをこの輪の下に守ります。この礼拝の祝福を受け取っていきなさいと主は言われます。
罪は楽しいことを覚えなさい。罪のもたらす楽しみがある。この世がもたらす楽しみがあると主は言われます。しかしその楽しみは必ず刈り取りを伴います。それはあなたの人生に混乱と破壊をもたらすでしょう。場合によっては死をもたらすことさえあります。愛する子よ、騙されてはいけません。惑わされてはいけません。永遠のものをしっかりと心に留めなさい。永遠のものにあなたは心を留めるとき戦いが許されますが、その戦いを通してあなたは神の愛の広さ、高さ、深さをもっと豊かに知るようになる。神がどれほど力強い方かをもっと深く知るようになると主は仰せられます。ノアの祈り9番ですね。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。三密体の誠の神様が今日も豊かにご臨在を表し、私たちに触れ語り導いておられることをありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。また証の時を心から感謝いたします。パトモスチームを通して群れを、そして長崎教会を、そしてヨハネ教会を祝福し、またそれを共に分かち合ってくださってありがとうございます。また愛する天のお父様、本当にありがとうございます。あなたは今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。あなたが長崎教会に与えてくださっている40万を超える人の民を、九州中に与えている1000万を超える人の民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、豊かに導いてください。私たちはあなたに期待いたします。ちょっと語ってください。語るものは本当に力がありませんが、聖霊ご自身がご自由に語り、人々の魂と霊に十字架の言葉が届きますように、そしてそれによって養われ、あなたの栄光を見ていくことができますように、主が導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝をしていただきます。ハレルヤ。 どうぞお座りください。私たちを愛して聖書にかかり三日目の命られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ですね、今は、パトモスチームの証、司会者によるとショートメッセージがありましたけれどもで、今回その黙示録の6章の1節2節正しく言います。これが日曜日パトモスで説教されたところなんですけれども、ここにですね、また私は見た子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷の声で来なさいというのを私は聞いたと。1つ目の封印が解かれるんですね。これは黙示録の中東和平の後、この7年間の最初の3年半の一番最初の封印ですね。で、2節言ってくださいますか。で、その時にその封印が解かれたら白い馬がやってきます。私は見た身は白い馬だったと。で、黙示録で白っていうのが出てくるんですが、聖書の白っていうのは清さを表すんですね、基本的に、ね、だからまあその白い馬であったと。で、白い馬で始まって白い馬で埋まるんです、黙示録っていうのは。で、そのそれに乗ってるかもの、これはイエス・キリストです。ものは弓を持っていたって、この弓がこと今回語られたんですね。彼は冠を与えられ、イエス様は冠を与えられ、勝利のようにさらに勝利を得ようとしていったと。で、この勝利がリバイバル、黙示録のゴルクリバイバルと言われてるんですけども、この弓ですね、もう下げてくれますか。この弓、弓っていうのはこう引きますね、遠くを言いますね、まあ、今回示されたことで、その弓ってのは遠くを引くものであるっていう。で、その身近なものを倒すというよりも遠くのものも言っていると。で、それでそのインターネットの働きとか映像の働きとか、また本の出版とか、そういうのはその一つの弓であると。だからインターネットの働きはサブではなくて、実はこの非常に重要な面の働きであるということを、ね、示されてきたんですね。で、ちょうどパトモスチームが行った時に、覚えてらっしゃいますか、先週話しましたけど、火曜日の日に、長崎教会のホームページを見て、関西の男性の方が電話をしてきて、としや牧師がを通して救われたって話をしましたけども、本当にインターネットを通して神様がですね、働いてくださったというのをすごくね、見ることができます。で、一つの神の導きだと思うんですね。で、すごく嬉しいことがあってですね、実は先週の日曜日はイダヤジュニアですね、うちの末っ子のイダヤ君の15歳の誕生日だったんですけども、イダヤ君とはほとんど2人で時間を過ごしたことがなかったみたいで、風呂に行ったんですね。そしたらお父さんと2人で行くのは初めてだとか言われてですね、それで、私の方がショックを受けてですね、そしたらということで、イダヤ君はサッカーをやってますので、で、私はサッカーは嫌いではないんですけど、日本皆さんごめんなさい、日本のサッカーは好きじゃないっていうか、あまりにも上手くないからですね、正直言ってですね、パスばっかりやってシュートしないのであんま好きじゃないんですね。だからそうなんですけども、すみませんね、日本のサッカーファンの方ね、サッカー自体は好きじゃない、好きなんですけど、で、でも息子やってるので、どういうわけか車の中に J2 の無料券があったんですね。ビファーレン長崎っていうの知ってますかね。なんでかしらあったから、それじゃあ一緒に行こうかってことで行ったんですね。ね、その時に面白い話を聞いたんですね。何かというとですね、その、インターネットを通して救われましたよ、先週ね。あの話を聞いた時すごく感動したって言うんです、彼がね。へえと思って、どうしてって言ったらですね、実は小学校6年生とか5年生の時にいつも酒井牧師と僕は2人で祈ってたんだって言うんですね。へえと思ってですね、何言ったの、いや、インターネット手伝ってくれと言われて、小学校の時はね、中学入ってからちょっとサッカーとかやって行かな出れなくやったらダメだったけど、そのいつも手伝っていたと、なんか一生懸命ね。で、その時に酒井牧師が祈りましょうって言うから、いつも一緒に祈ってたんですね。私は酒井牧師が偉いと思うんですね。小学校6年生の男の子と一緒にこう、ね、おそらく酒井牧師もだからすごく真面目に誠実に祈ったと思うんですよね。そしたら私って、なんで断らなかったのって言ったらね、断れないとか言うんですよね。それで一緒に祈ってた。なんで感動したかって、その時祈ったことは一つなんですって。徹底しなったことは、ホームページを通して人が救われるように、ホームページを通して人が救われるように、ホームページを通して人が救われるようにっていうことをいつもいつも祈ってホームページを作っていた。で、そのことをいつもいつも酒井牧師と祈ってたんだって。だからそれを聞いた時すごく感動したって言うんですよね。で、私は聞いたんですけど、向こうから言ってきたので、 本当にこの子にとっては特別だったんだろうと思いますね。でもちろんね、今の映像部とか今のインターネットの人たちも祈ってますので、もちろんその祈りもあるから間違いないですね。でも彼も祈ってて、そのことが彼にとってはすごく今回大きなポイントだったんですね。で皆さんですね、祈っていてすぐ聞かれないことがあるんですね。であるいは祈っていて忘れてしまうこともあるんですね。でも神様は忘れません。神様は覚えてらっしゃいます。そして必ず答えられる時が来る。それと今ね、国的に、教会的に、時代的に言うと、忍耐の時から成就の時に変わってきていますので、皆さんが忘れていても真剣に祈った祈り、本当に心を過ぎ出して祈りっていうのは神は忘れませんので、その答えがこれからね、あらゆるところで始まっていくと思いますのでね。もちろんその答えは願った通りに来る場合、願ったよりも豊かに来る場合、願ったのとは違った形で来る場合はありますけども、ね、主に期待しててほしいと思うんですね。まあ、それが一つ。それともう一つはですね、まあ、さっきはコリントに行ったということを言われてましたけれども、コリントはまあカリスマのことですね。賜物のことと蘇りのことが書いてあるんですけど、それがすごく大事なことであるということをね、まあ、今回強く示されたところで言っておられました。で、いつもいつもコリントに行くのは、ちょうどその、ピレウスという港とアテネの間にあって、時間的にちょうどいいからだったんですけど、今回ははっきり主に示されて、あ、実はコリントは賜物と、それから、蘇りのことが書いてある。で、賜物が一番最初に起こったのはエルサレムなんです。でも、賜物の教えが語られているのはコリントで、今でもそれはコリントであるわけですね。だからそこに導かれたということはすごく意味があって、神様は賜物はいくつかの一つじゃなくて非常に重要なポイントであるということを、神様は示されたということを言っておられました。でですね、嬉しいことがあるということ、賜物の中心は予言なんですけど、今回癒しでね、今日来てらっしゃらない平戸の方、まあ、オンラインとか名前出しませんけど、平戸の小学校の先生してる方ね、前話でお母さんが、何でしたっけ、動脈硬化何症でしたっけ、動脈解離になって、聞いたらこの病気は死亡率がすごく高いそうですね。ましてもご高齢ですから。ところが前言ったように全部良くなって、で、今日はちょっと平戸で礼拝するからこっちに来れませんという連絡とともに、お母さんは一般病棟に移りました。あ、一緒に感謝したいと思います。先週覚えていらっしゃいますかね、本当に良くなったけど、まだナースステーションの一番前の部屋のいるって言いましたよね。でついに一般病棟に移りましてね、もうお医者さんももう大丈夫ってことですね。やっぱりね、すごいなというふうに思いますね。主の手が動いてるんだなということを思いますね。だから皆さんね、ぜひね、覚えてほしいです。それとですね、こんな話したら今日説教いけないんですけど、パッパパって言いますね。先週の土曜日に来た高校生4人がいたんですけど、そのうちの1人が火曜日に来まして、飲み屋牧師として救われちゃいましたね。でから、昨日ですね、ゴスペルクラブの方が来られて、その方もエスさんを信じまして、で先週の日曜日インターナショナルサービスに河村姉妹のめいっ子さん、めいっ子さんっても5歳の男の子がいるお母さんなんですけど、インターナショナルサービスに来られて、でその生産式の時に佐賀牧師がいろいろ説明されたみたいで、そこでエスさんも受け入れることができたんですね。だから日か土と日か救われてるんですよね。でしかも佐賀牧師と野宮牧師と純子牧師というふうにね、みんないろんな方を通して書いてる、私とは関係ないんですけど、でもなんか素晴らしいなと思うんですよね。で、なんか神様がちょっと今までないぐらいこう毎週毎週人々に縁の道を与えて、それともう一つ面白いのは、筑豊に行ったらですね、じゃあ筑豊で、ご長男がちょっと引っ越しされたんですけど、そこの大家さんが、教会の礼拝に来たそうですね。いつも行きますって言って来ない人ばかりだから、あんまり期待しなかったら本当に来られて、で楽器をする方で英語も普通に喋れる方で英語の先生だった人で、でも6時代の定年退職した先生なんですけども、とね、なんか来たってことでえらく喜んでおられました。それから宮崎でも南君の今の店長ね、向こうから相談をしてきて、そしてなんか福音を語ることができて、まだ信じてないんだけど、なんかもう祈ってくれて向こうから言ってきて、すごい変化が始まったということで、なんかちょっとみんな身近なところで神の働きと、人々は教会に来始めたり、わざわざ起こってきてるんですね。だからあちこちでそれが起こってきてる。だから明らかに主の方が何かをしているので、ぜひ皆さん、ね、主に期待してほしいというふうに思います。でどうぞ意識を切り替えてください。ちょっと時は本当に変わってきていますので、ね、それを覚えてほしいんですね。で今週の土曜日、被爆70周年の親子で考える被爆70周年ということで、8月1日の日にですね、原爆資料館ホールで 賛美をしていきますので、2曲、1曲はまあ原爆の歌なんで1曲だけですけれども、その5分間で神の奇跡が起こるようにぜひ祈っててほしいというふうに思います。さて、それでは聖書に入っていきたいと思いますが、今日は先週も話しました十字架のお話です。まあ、先週重複しないようにいろいろ話をしたいと思いますけれども、今日はへりくだりということをテーマに十字架ということを見ていきたいというふうに思いますね。で、先週も話しましたけど、イエス様は神であられたのに人となってくださったんですね。で、これを見るときにまず人となること自体がすごいへりくだりなんですね。というのはどうぞ、皆さん、私の信じている神様っていうのは、聖書の神様っていうのは、日本人は神様っていうとですね、どうしてもね、こう聖書の神様をイメージしない。木や土で作った神々の神をイメージしてしまうからですね。でも聖書の神様ってそうじゃないんですね。全宇宙、全世界で言うと、全宇宙、コスモスですね。全宇宙を創造した、クリエイトした方なんですね。だから本来神様というのは時間に制約されない。時間を作った方で、場所にも制約されない。ちょっと昔は変代って言うんですけど、あまねく臨在して、どこにでもおられる方なんですね。で、全世界を作った方で、全世界、全宇宙を作った方で、まあ何ですかね、霊であるって書いてあるんですよね。その方が人となったということは、どういうことだったら時間に、中に入ってきて、しかも、この、人となったということは、このある場所に縛られることに入っていくわけですね。例えば今皆さんね、山口さんを同じくださってるからすいません、ちょっとね、山口さんにね言うわけですね。山口さん、もう今日からもう今日は帰ってはいけません、これから生涯この場所だけで生きてくださいって言われたらですね、これ大変なことなんですよね。わかりますかっていうこと、ある空間の中しか、あるこの ここから出ちゃいけませんって言われたらですね、もしかしたら気が狂うかもしれません。真面目な話ね。何を言いたいかというと、神様にとって全宇宙を創造してどこにでも変態される方がこの体を持ってある場所に制限されてきたということは、それよりももっとシビアなことだと思うんですよね。人となったこと自体がへりくだり。しかも処女マリアのところにやってきて、そこからこう生まれますよね。で、皆さんはイエス様を信じているから処女マリアが生まれたと思う。その通り信じていると思います。その通りです。でも神様を信じてない人にとって処女マリアから生まれるなんてことは普通ありえないでしょ。未だにイエス・キリストはマリアの子孫だったっていうね、とんでもないことを言う人たちは世界中に昔から今に至るまでいるわけですね。で、そんなことを言われることは神様は分かってるんですよ。分かってるのにわざわざ処女マリアから全く人間と同じようにトトキトウカお腹の胎の中にあって来たわけですね。これは私たちと全く同じところを生きるためですよね。で、このこと自体がすごいへりくだりなんです。いつも言いますように、まあ、桃から生まれた桃太郎じゃないけど、イサヤだったスイートですね。スイートがなんかヨルダン川から流れてきてですね、でパンと割ったらイエス・キリストがポカッと出てきたらウルトラマンみたいにですね、笑いますけど、その方がはるかにね、おおってなるじゃないですか、普通なら。ところがなぜ全く同じようにしたかというと、本当に私たちと同じようになって全く人とないところが生まれたんですよね。でこれは皆さんでもね、へりくだりですよ。ご飯を食べる前にね、私がいつも言う例えですけど、汚い話で申し訳ないんですけども、今の若い人にわからない、水洗式トイレしか知らないからね、昔の人はわかりますけど、汲み取り式トイレを考えてほしいんですね。汲み取り式トイレの下を見るとですね、見たくないけど、ウジ虫がいっぱいいるわけですね。汚くてごめんなさいね。でもね、私が言うわけですね、まあ、すみません、今日は山口さんにやっていただきます。山口さんね、あのウジ虫にだって救いが必要だ、ね、ウジ虫だって命があるんだから、山口さん、ウジ虫を救うために申し訳ない、ウジ虫になってあの中に飛び込んできてくれって言ったらですね、山口さん言いますよ、まず木原牧師どうぞってそれでは私は振りますよね、じゃ ヨハネ君まで行ってくださいとか言ってねで、皆さん行きますか何バカ言ってんだと思うかもしれませんけど、神様は全く清い生きなる方なんです。永遠の御国っていうのは罪のない、サタンのいない世界ですから、本当に清い方ですよね。その方がこの地上に来たっていうのは、私は本当本気で思ってるんですよ。あの蛇虫の世界に入るよりも厳しいと思いますよね。でもそれをイエス様はされたってことはね、人となってこの地上に来たこと自体がすごいへりくだりなんです。でそれだけじゃなくて、それだけじゃなくて、ね、ここから今日の説教ですね。そして交渉外30年間人に、両親使い人々に使えた後、交渉外の3年半を経て、先週話しましたように徹夜で、祈っている後に不当な裁判で鞭を打てた後、10時間かかるわけですね。で9時から12時になりました。さあ、で今日のところね、先週は肉体の苦しみを中心に話しました。それも逃げられない苦しみです。今日のところは 神様から捨てられたところです。33節。さて12時になった時、電池が暗くなって午後3時まで着いた。真っ暗な暗黒が続くわけですね。で、先週日食って話をしたんですけども、そういう解釈もあるんですが、ちょっとすいません、私はこれ訂正します。というのは、十字架にかかった時満月なんです。これは水越しの祭りの時で満月なんです。満月の時に日食になるということはちょっと無理があるんですね。これは明らかに、これはですね、超自然的な現象だと思われます。だから神の特別な介入によって、この12時から3時という一番明るい時間帯に真っ暗になった。明らかにこれは神様の何か介入があって、そこにメッセージがあったと思います。何かと言ったら、まさに光が閉ざされた、つまりイエス・キリストが神に捨てられた時なんですね。で、3時まで続いて3時になった時にイエス様が大声で言います。エロイ、エロイ、ラマ・サバクタニ。これは、マタイによるとエリ、エリ、ラブ・サバクタニですね。マタイのエリ、エリ、ラブ・サバクタニっていうのはヘブル語。で、こっちはギリシャ語ですね。同じ意味です。我が神、我が神、どうして私を見せになったのですかって意味なんですね。で、これね、いろんな解釈する人がいるんです。いろんな解釈を。一番有名なのは、詩篇22編の一編で、ここからこの言葉から始まって、最後は賛美に変わってるから、それだっていう解釈。ね。で、もう一つは、これも一番悲惨な解釈ね。間違ってますけどね。ついにイエス様は弱音を吐いた。ね。イエス様はついに弱音を吐いたんだっていう解釈ね。いろいろあるんですね。で、今日は解釈したくないんです。解釈ではなくて、これは本来、あなたと私が叫ばなきゃいけなかった叫びを、キリストは返しなさったんですね。どうしたらね、我が神って書いてあるでしょ。イエス・キリストは、少女マリアから生まれて、この後、再び、わらちの代わりに地獄にまで行って復活してきますけど、この後にも先にも、イエス様はいつも父なる神を呼ぶときは一つなんです。アバなんです。アバ。アバっていうのは、父、父って言いますけど、まあ、長崎でなんていうのかな、いつも聞きますけど、大阪だとお父ちゃんっていうね、子供が父親を呼ぶ、すごく親しみ込めた呼び方。こっちだと、父さん、うん、あるいは夫、今に見ると、だけどね、まあ、本当に親しみ込めた呼び方、いつもそうやって呼んでたんです、イエス様は。ここだけなんです。アバって言ってないんです。なぜ？神に捨てられたんです。でこれはね、私説明してますけど正直わかりません。あなたも私も神に捨てられることはないから、決してないから。でもこの時、神であった方が、いつも神と一体で神であった方が神に捨てられるというね、説明はできますよ。説明できるけど正直わからない。もうだから、もうアバって呼べないんですよね。我が神って、だって信じてない人だって神って言うでしょ。我が神、我が神、どうして私をお見せになったんですかって絶唱するんですね。これはね、あなたと私が本当のは叫ばなきゃいけない叫びなんですね。まあ、ちょうどパトモスから帰ってきました。黙示録。黙示録を読むと、この地を終わった後、千年王国がこの地上にやってくる。その後、裁きが来ます。これは何か、ノンクリスチャンの裁きです。永遠の命の書に長く書かれてない人は全員火の池に投げ込まれます。誰一人逃げれません。裁かれるんですね。そして、永遠が始まるんですけども、その時叫ぶ叫びなんですよ。であなたと私はもう叫ばなくていいんです。イエス様は神に叫んでくださったこの叫びを受け取ったから。つまり本当に神に捨てられてイエス様はこの時霊的にも神に捨てられて、私とあなたの代わりに神に捨てられて地獄に行ったわけですよね。でもね、これはねちょっとすごいことなんですね。そしたらところがね、それを聞いていた人が先週も話したように、まあ、エリアと間違えて、エリエリって言ったからエリアと間違えて、神に水分同士を含ませてヒソプですね、ヒソプにつけて、まあ、イエス様に飲ませます、ね、そして飲ました後にイエス様が大声を上げて、これは先週言った完了したってことですね。あるいはルカによれば我が霊を御手に委ねますですけども、大声を叫んで息を引き取った。その後で38節、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたって書いてあるでしょ。で神殿ってのはですね、聖女って言って神様と会うところなんですけども、その中に死聖女ってのがあって、非常に死聖女ってのは至る聖女って書いて、聖女の中の特別なところなんですね。でその聖女と死聖女の間にものすごい分厚い幕、カーテンみたいなすごく分厚い幕があるんです。でその死聖女には大祭司っていう人が1年に1回だけ大食大日っていうのは10月なんですけど、ユダヤ人が全員食い改める時ね、みんなして大食大日に1年に1回だけ入るんです、神と会うために。それがあるんですね。でその幕が切れたってことはどういうことだったら、1年に1回だけ大祭司だけじゃなくて、いつでも誰でもどこでも神様に会えるようになったってことなんです。これはつまりイエス・キリストが神に捨てられて、私たちの代わりに全部の罪の罰を受けて、贖いを受けて、本当に私たちの代わりに全部神に捨てられて地獄に落ちた時、この幕が切れて、私たちはイエス・キリストを信じる者は誰でもいつでもどこでも神様と会えるようになったんですね。 だから今回ヨハネ君がねパトモス行く時にそのイスタンブールまでの飛行機の中でまさに神に出会ったんだと思います。で皆さんもいつでもお祈りすることができます。で本当に死に向かって祈ることができます。なぜそれができるのかって言ったら、この十字架の時キリストが神に捨てられたからなんですね。でいつでも私たちは神様と親しく交われるんですね。でそれをねぜひ覚えてほしいんですね。で昨日、コンサートで、お話をしたんですけれども、原爆資料館に行くと今あるのかどうか知りませんが、原爆資料館ホールのところに最後のところにビデオコーナーがあって、これ今でもありますが、そこに私が見たビデオの中で一番ここに残っているのはですね、ある男の子がですね、ビデオの中に下敷き、木の中に下敷きになるんですね。ね、その時でも生きてるんですね。でお母さんも生きてるんです。でもう一人子供がいて、お母さんと二人は助かるんですけど、一人の子は下敷きになって逃げれないんですね。 でも助けたいから一生懸命助けようとするけども無理なんですね。でもうその子はもう諦めてる。そしたら大きな男の人がやってきて、助けてくださいって言ったら一生懸命助け出そうとするけど助けれないんですね。でまた別の人がやってきて、今度はテコみたいにしてこう何とかしようとするけどダメなんですね。でどんなにやっても助けれない。最後にその人たちが、もう火がどんどん回ってきて、もうその子の周りにまで火がついてきたので、もう危ないので、ここにいたらあなたまで死んでしまうから、戦争はひどいことをする、もう諦めなさいって言って去っていくんですね、みんな。でもお母さんはされないんです、やっぱり。我が子だから、どうしても。そしたらついに本当にその子の、その子下敷きにしてた、その上の木にまで火がついてきたときに、火がつくとどうなるかというと、木って動くでしょ。ほんの少しだけ隙間ができるんです。今までも子供にバチッとしてくる中にほんの少しだけね、ほんの少しですよ、人間入る。ところがそのほんの少しじゃなかった隙間に無理やりお母さんがこう体をこうギューッとこじれていくんですね。その火が燃えてるから動くんですよ、木が。わかりますってこと。それ無理やりこじれていって、そして息子さんとその木の間に自分の背中と体をこじれるんですね。そしたら東電木がもう燃えてくるからお母さんの背中も焼き始めるんですけど、そしてこういう言い方失礼だな、勝ち馬のバカ力なんて言いたくないな、でもなんていうかもう子供を愛するバカ力と言いましょうかね、こうガーってね気が動くんですよ。でほんの少しだけ隙間ができるんですね、お母さんがこうね。そしたらもう一人の子にすぐ引き出してって、その子がガーって引き出すんですね。で引き出した瞬間お母さんバタン倒れるんですけど、もう木がガチャガチャって火でもう燃えて崩れて、でお母さんの背中も焼けてるんですけど、お母さんと一緒に慌てて逃げていくんですね、バーってね。で助かるんです。でもその晩お母さんは熱い熱いって言いながら死んでいったっていう、そういうビデオなんですよね。でも子供たちは助かるんですね。でこれすごく分かりやすいんですよね。キリストも同じように十字架で本当に私たちが本当は受けなきゃいけなかった火の炎ですね、まさに火の池って書いてあるから、地獄のこと、本当は私たちがいかなきゃいけなかった火の池にキリストは私の代わりに十字架で本当に神に捨てられて、呪いそのものになって私の代わりに火の池に下ってくださったんですね。まさにへり下りです。神なんですよ。罪なんて一回も犯しないんですよ。そんな必要も責任もないんですよ。でもそれをしてくださった。それは私たちが生きるため。なんでお母さんは背中を焼けても自分が死んでも子供を助けたかって、子供を愛していたからです。でキリストがなぜあの時十字架で神に捨てられることを良しとされたのか、そうしてまで自分を十字架にかけて黄泉に下ったのかっていうのは、本当に私たちを愛していたからなんですよね。ではね、それで知っててほしいんですね。それで、最後にヨハネ君も言ってましたけど、私たちはもうそれで救われたんですね。だからもっと大胆に神に祈ってください。そしたら神を体験しますから。でもう一つね、私たちは、ぼーっとしてても適当にクリスチャンライフをやっていても、あなたがイエス様を本当に信じた以上天国に行けるんです、ね、太田さんにも私の妻の太田にもお父さんにもそれからタックにもみんな会えます。必ず会えます、ね、でもキリストを知らない人はどんな人であっても天には行けません。火の池に行くんですよね。でね、クリスチャンはあんまりね、天国のことは語るけど地獄のことは語らないんです。その方がね、人に嫌われないんです。でも私ね、もう嫌われていいと思ってるんです。今語らないといけない。もう串本先生がこれとしてますよね。キリストを知らなければどんないい人も天国には行けないんです。これはこれほど覚えてほしいんですよね。本当に私はそのこのキリストをね、例えば歌は人を感動させるんです。
いわゆるロック歌手からクラシックに至るまで本当に素晴らしい歌を人を感動するし、心に届くんです、心に響くんです、心を癒すんです。でもキリストを知らない限り、心を癒して感動を与えても霊を作り変えることは絶対にできません。霊を作り変えることのできる賛美はキリストを知っている人が本当に真実に主を賛美したときにしか生まれないんです。これは分かりますかね。で、感動するお話はいっぱい世の中にあるんです。生きる勇気を与えてくれるのはあるんです。でも霊を作り変えることができるのはキリストの十字架以外ないんですよね。で、皆さんがもうそれを受けてるから皆さんはもう安心なんです。でも私たちがね、自分の問題にかまけてばかりいて自分のことばっかり一生懸命になっていたらサタンは嬉しいんですね。ほら、自分、あなたの祈りがほとんど自分のことばかりだったら、神様聞いてくださいますけど、本当にもっとね、まだ救われてない魂に向かって心を向けてほしいんですよね。で、そうするとね、覚えてください、与える人が受けるっていう聖書の原則がね、開かれるんです。で、キリストは神なのに人となって私たちの上に上りまで行ったでしょ。へりくだりって日本人はうまいんです、人の前には。でも神の前に高い人はすごく多いんです。で、本当に神の前に低くなるってことは、このイエス様のことをバカにされても誤解されても一人でも多くの人に知ってほしいって思ってあなたの人生を使うことです。それが何も勝ったのへりくだりです。で、もしね、例えば、最後に今日はあえて言いますね、今日は突っ込んで言いますけど、賛美一つ、一番最初の賛美のことを言いますとね、もうそんなこと言いないが、もう自分は賛美してたいんだって人、早く天に帰りましょう。誰も邪魔しません。あそこでは24時間神様と顔と顔合わせても主を賛美できます。これに勝るものはありません。じゃあなんで地上に残されてるんですか。地上に残ってなんで賛美するんですか。それは本当に神をただ賛美して自分が満たされたいだけなら天に行けばいいんです。もう間違いなく地上よりはるかに満たされて喜びで神を賛美できるから、最高の場所ですから。なんでこの地上にいるんですか。それはまだ知らない人にあなたと私を通して賛美を通して福音を通して人々が救われるためです。それ以外ないですよ。そうじゃなかったら天に行く方が絶対クリスチャン幸せだから。でね、今日究極のこと言ってますよ、ちょっと極端なこと。でもそこを知ってほしいですね。で、本当に時が変わったんですよね。時代が変わったんですよね。私たちがもし眠っていたら、せっかく主が働き始めているのにそのことを知らない人がいっぱい増えてくる。で、本当に目を覚ましてそこにね、生きてほしいと思います。そしたら皆さんね、自分の問題って、ね、気がついたら解決されてるから、神がほっとくわけないから、あなたのことを心配されないわけないから、最善の答えが来るに決まってるから、それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。十字架の話を先週から始めましたけれども、聖霊が働いてくださらないと本当に神様はどうしようもないところです。あなたが助けてくださって、人一人の心と魂に届いてくださって、本当に主が働いてくださって、本当に神様、十字架の愛をまず受けて本当に許されたもの、救われたものとしての喜びを一人一人に与えてくださり、返してくださり、そして本当にその福音を伝えていく力を与えていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるとお祈りが届きませんので、まず悔い改めをしたいと思います。またオンラインをされている方の中にですね、またエスさんを信じてみたいと思った方もいらっしゃると思いますので、祈りを導きたいと思います。クリスチャンの方も一緒にぜひ声を出して祈ってほしいと思いますけれども、イエス様を信じる祈り、心に迎え入れるお祈りをしたいと思いますので、皆さんも一緒に声を出して祈ってください。口で告白して救われるって聖書に書いてあるので、声を出して祈っていきたいと思います。で、その時イエスキリストが心の中に来てくださるので、皆さん声を出して祈っていただきたいと思います。天のお父様、私の心を開きます。イエス・キリストが入ってきてください。今まで罪の中を生きてきました。イエス・キリストの十字架が私の罪の身代わりであることを信じます。イエス様、あなたを信じます。悔い改めて信じます。私のところに来て 永遠に私を導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。さらに続けて祈りたいと思います。心の願いを主に向かって祈ってほしいと思います。その願いと求めに主は答えてくださいます。自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、主に向かって素直に大胆に祈りましょう。愛する天皇様、一人一人が主に向かって祈っているこのように応えて、心と体を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒せよ。イエス・キリストによって目指す心と体を癒せよ。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、イエス様って目指す消えてなくなれ。喉にある腫瘍、がん、膵臓にある腫瘍とがん、また肝臓にある腫瘍とがん、全身にあるがん細胞、主をイエス・キリストによって命ずる。がんよ、消えてなくなれ。主をイエス・キリストによって命ずる。消えてなくなれ。耳鳴りがする方、この耳鳴りを完全に取ってください。喉が痛んでいる方、この喉に触れてくださって、この痛みを完全に取り除いてください。すごく霊的な世界に興味があって、いろんな霊的なことをやっている方がいらっしゃるんですけども、気をつけなさい。霊的なことを、霊的なことを軽んじてはいけません。この中にはいろんな霊が働いています。悪霊を侮ってはいけません。しっかりと心を神に定め、その上で対応しなさい。そうでないならば、ひととき良いことをされますが、あなたの人生を食い尽くされていきます。霊的なことに関しては侮ってはいけません。しっかりとキリストを信じ、その上で対応していきなさい。なんか心がすごく割れてる人がいます。分かれてる人が、それでどこに行っても心が分かれてるから、なんかこうすごくこう苦しんでるんですけど、それ心が分かれてるからで、心を定めなさい。心を定めるとき、なんかすごくすっきりします。である期間は戦いがあるんですけども、心をそこに定めて戦っていくと、なんかはっきり神様の手が動き始めます。あなたは神の手を見て驚くでしょう。神様による勝利と解決を言います。それはあなたの思いを超えていきます。心を定めなさい。心を定めるとき、主の勝利が来ると主は言われます。イエス様、本当にありがとうございます。一人一人のうちにあなたが働き、御業をなしてください。経済のことに関して、使い方に関して神に求めていきなさい。優先順位というのがあって、それを正しく用いていくときに、境内の祝福がすごく現れていきます。なんか祈る前に自分で、きっとこうだろうって決めつくんじゃなくて、本当に心をニュートンして祈りなさい。神は愛の方で、あなたの人をよく知っておられます。素直な心で祈りなさい。神様のはっきり導きが分かっていきます。そこの導きに従って用いていくときに、境内にすごい祝福がやっていきます。3倍のスピードで境内が動き始めると主は言われます。あらパラパラパラパラパラパラ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお待ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。 どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。